筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学医学医療系准教授の吉本久志さんです。お酒をついつい飲みすぎちゃう、少し減らしたいなぁなんて思ってる人いませんか？そんな時にノンアルコール飲料はいかがでしょう？吉本さんの研究によると、一定期間ノンアルコール飲料を提供されると飲酒量が優位に減るということが分かったそうです。しかもノンアルコール飲料の提供が終わった後もその効果は続くんだとか。なんだかすごく簡単な話のようにも聞こえますけれども、どういう研究なのか伺ってみたいと思います。吉本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日はお酒の話ということで、酒飲みの私としてもですね、興味津々なんですけれども、今回の研究では具体的にどんなことをどうやって調べたんですか？
そうですね、今回は、ノンアルコール飲料、アルコールテイスト飲料ですかね、いわゆるソフトドリンクといったものは入らないんですけども、そういったものがお酒の飲む量にどういう影響があるかということを調べる研究でした。具体的にはノンアルコール飲料を配る群と、そうではない群の2つに分けまして、ノンアルコール飲料を配る側には1ヶ月に1回ですかね、3ケース24本350、
結構な量ですね。
そうですね、結構な量を配りまして、そしてそれを3回ですかね、やっぱり、一応4メーカー22種類のリストを作りまして、前の年の売り上げの上位のものをお配りしまして、その中から自分でこう種類を選んで、そして使ったところ、そういった結果が得られたということですね。
研究に参加したのは普段から結構飲んでる人っていうことになるんですか？
そうですね、普段から1週間に4回以上飲まれて、飲む日の1日の量が男性で、ビール換算でいくと 5% のものを502本ですかね、男性の場合は。女性が501本というような量以上飲んでいる方を対象にしました。
ノンアルコール飲料をタダで、提供してもらうと、でどっちでも好きなもの飲んでいいですよっていう風になってるわけですよね。
そうですね、普段の生活は変えてもいいし変えなくてもいいし、自由にしてくださいというような形にしました。
言うと、ノンアルコール飲料もらった人はそっちを優先して飲んだっていうことになるわけですよね。
そうですね、こちらが別に指示したわけではないんですけども、家にこうたくさん届くわけですね、場所も取りますし、お菓子とかでもついついあったら食べちゃうよねっていうのが、
そうか、
ノンアルコール飲料でもおそらく同じように、あるからちょっと飲んでみようかなと、いうふうな行動がなされたんじゃないかなと思います、
ね。そうか、ノンアルコール飲料っていうのはアルコール分ないわけですよね。
はい、そうですね。
だから別にお酒飲む人っていうのはアルコール溶ければいいっていうことなんですか？
ノンアルコール飲料って言っても、ちょっと入ってるものから、実は全く入ってないものまで、
結構いろいろ、
そうです、国のちょっとルールとかにもよって使うんですけど、今回は使ったのは 0.00% っていう、本当に全くアルコールが入ってないタイプのノンアルコール飲料でしたので、そういったものが、身近にあったから、使ってみたら、お酒の量が減っていた。みたいなのが今回の結果になりますね。
っていうことは、やっぱりそこに手軽にあれば、飲んでみるかっていう感じになるっていうこと。
そうですね、今回はそれが綺麗にデータとして出ます、そして置き換え効果っていうんですかね、ノンアルコールを飲んだ分だけお酒の量が減ったっていう関係も綺麗に出ましたので、ちゃんと皆さんもらったものを使われて、使った分だけお酒の量も減ったっていう結果が出てましたね。
なるほど、なるほど。結果だけ聞けばすごい単純な話だなっていう感じはするんですけれどもこういう研究をしようと思った理由っていうのは何かあるんですか？
実はですね、ノンアルコール飲料が、お酒の量、アルコールの量を減らすっていうのは、なんとなく直感的にはそうだよねっていうふうに思う部分があると思うんですけど、実際にはいろんな研究が今までされてき で、まあ、お酒飲む方はアルコールも飲むしノンアルコールも飲むので、
うん、
トータルとしてお酒の量は変わんないんじゃないかみたいな、うん、ことだったり、あるいはノンアルコールを飲むとやっぱりお酒最後に飲む追加するみたいな感じでむしろ、お酒には増えるんじゃないかなっていうことも言われておりました。
うん、
で、WHO 世界保健機関の方が、2023年の4月ですかね、うん、レポートを出しまして、まあ、ノンアルコール飲料のお酒の量、アルコールの量に与える影響っていうのは分かっていないので、特に個人のその置き換えの効果っていうのが、明らかになるような研究を、まあ不十分ですよっていうレポートが出されまして、
うん、
なので、まあ、世界の研究者の中では、まあここはどうなってるのかっていうのは、まあ大事な研究テーマの一つだったわけですね。
へえ、ノンアルコール飲料って世界中にいろいろあるんですか？
そうですね。世界でもかなり広まっていて、うん、ドイツとか、うん、オーストラリアとかもそうかな。すごく市場がこう広がってるっていうふうな話を聞きますので、そういったその世界的な流れの中で、本当にこのままノンアルコール飲料普及することで、まあ、世界的なテーマである飲みすぎを減らすことに、本当につながるんだろうか、みたいなに関しては、うんうん、まあ、今回の研究が少しまあ役に立った部分があるかなというふうに思います。
なるほど。まあ、ノンアルコール飲料って例えば自動車運転する人だとか、まあ、そういう人が一緒に飲みたいっていう時に、うんうんうん、使ったりするイメージもあるんですけれども、実際にはノンアルコール飲料ってだいぶアルコール飲料っぽい感じはするけれども酔えるわけではないですよね。
そうですね。酔えるわけではないんですけど、意外とこう味わいだったりとか、雰囲気だったりとかで、うん、なんか酔った感じがするみたいな、
うん、
体験をする方もいらっしゃいます。あとはまあ、ノンアルコールが先ほど言ったように、ちょっと国によってこう、ノンアルコールとはこれぐらいっていう風なルールが結構違いますので、0.5%、まあちょっと入っててもノンアルコールみたいな風に扱われる国だったりとか、うん、まあそういったこともありますね。
なるほど。でも実際にも酔った気分にならないのにそっちでもいいっていうのは一体どういうことお酒飲む人ってやっぱり酔った気分になりたいとかなんかそういうことじゃないんですか？
実はお酒を飲む理由っていうのは結構いくつかあるんですけど、うん、今言った酔いたい、まあ、酩酊っていうふうに言いますけど、酩酊を求めるタイプの方ももちろんいるんですけど、はい、一方で喉越しだったりとか、うん、あとは仲間と一緒にというような場を、まあ、一緒にするっていうのがいいっていう方もいるし、
はいはい、
ただ何らかの、まあ、習慣的になんとなく飲んでるみたいな方もいらっしゃったりしますので、
うんうん、
酔いを求めてる方にはちょっとノンアルコール飲料はあまり効果がなかったりする部分もあるんですけども、うん、今回ちょっとケースとしては3ケース1ヶ月に配るってことで、うん、結構多めの72本配ったのかな1ヶ月に、ですので1日まあ 2,3 本ぐらい飲めるような形ですけど、
これ研究参加した人は大喜びなんじゃないですか
実はですね、こういう研究がなかったので、どれくらいこうノンアルコール飲料が使われるのかがわからない、うんうん、
はいはい、
例えばいい結果が出なかった時にこれ配るノンアルコールの量が少なかったんじゃないかとか、うん、そういう風になることが嫌だったので、ちょっと気持ち多めに栄養を配るところがあります、うん、で本当なら、試飲会とかをして、
はいはい、
例えば22種類ちょっと試していただいて、うん、で自分はこれが合いそうかなっていうのを試していただければよかったけど、うん、新型コロナウイルスね、ちょっと流行時期でもあったので、はい、
そうか、その最中だったんですね。
そうなんです。そういうことができなくてですね、まあ、そう思った時に、うん、まあ、ちょっと多めでも、3種類ぐらいケースを選べば、うん、1種類ぐらいは自分の好みのものに当たるのではないかというふうに思いまして、うん、そういう、配布の仕方をしたわけですね、
うん、
ですので、まあうん、やっぱ味がこう自分に合わないと、やっぱりこういうような結果はやっぱり生まれなかったのかなっていうまずは思いました。
そうですね。やっぱりノンアルコール飲料って出始めの頃のものよりも種類もすごい多くなったし、きっと美味しくなってるんだと思うんですけれども、ね、うん、なんかお酒に近い風合いになってるのかなっていう気もするんですけど、どうなんでしょう。
吉田さん、最近は何か試されたりとか。
いや、私自発的に飲むのを買おうとか飲もうっていうのはあんまり思わないんですけど、はい、 ダメですね。
いや、ダメなことはないですけども、一応ですね、まあ味は最近、やっぱりお話しすると、かなりこう味は良くなったねとか、そういったことは言われるので、例えばこの研究を10年前にもしやってたとすると、同じような結果は出なかったかもしれないなっていうのは感じますね。
そうですね。
他にいくつか、まあ、考察しているんですけども、まあ、一個は今までお酒飲んでたのがノンアルコールに変わったことで、例えば何らかのこう体調の良さだったりとか、いうのを感じて、あ、これはお酒減らした方がいいかなっていうのが実感できた方が、まあ、言っていたのかなとかですね。あとは、研究のデータを見ると、お酒の容量、例えば350っていう容量分、ノンアルコールが増えて、アルコールが減ってるんですね。同じ容量。大体。
本当に綺麗に置き換わったっていうことですね。
お腹に入る量っていうのは、その人によって、こう、大体こう、制限があるのかなっていうのをちょっと感じました。あとは、ノンアルコール飲料、まあ、今回、まあ、3ヶ月使ってもらったわけですけども、まあ、なんとなく習慣で飲んでる方の場合は、もしかしたらその習慣が、まあ、お酒が少なくても、まあ、これぐらいでいいかっていう形で、習慣自体が変わったみたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。
3ヶ月ぐらいで、そんな長年の飲酒の習慣がそんなに変わってしまうものなんですね。
そうですね。まあ、参加した方40代の方ですけども、平均で、ですけれども、やっぱりね、10年、20年多分、飲まれてた方もいらっしゃったと思うので、まあ、そういう、まあ、3ヶ月チャレンジみたいな感じですかね。で、やっぱり習慣も変わったっていうのは、結構驚きがありましたね。
そうですよね。酒飲みってすごい単純な生き物だって、何ですか。
そんなことはね。だけど、やっぱりそこで見直すきっかけみたいなのにはなったのは間違いなさそうかなと思いますね。
で、今回は100人以上の方にこの実験に参加していただいたということですよね。すごい大勢の人だと思うんですけれども、はい、何かハプニングが起こったりっていうことはなかったですか？
そうですね。まず、ノンアルコール飲料の研究しますよっていうことで呼びかけましたので、そもそもノンアルコール飲料とかアルコールに関する興味関心が、比較的高い方がおそらく集まったんじゃないかなと思いますので、そういった意味でアルコールのこういう研究、例えば記録をつけるとか、だから結構めんどくさい作業ではあるんですけど、皆さんそこら辺は、非常に積極的にやっていただけて、123名の方に参加いただいたんですけども、お二人だけちょっと途中で記録が大変だったりとかで、研究参加をやめたりした方もいましたけども、他の121名はずっと最後まで参加されたっていうことはありましたね。
それはどっちのグループに分けられても同じように一生懸命参加していただいたっていうこと
ですね。実はノンアルコール飲料を配る会員分の人は3ケース、3ケース、3ケースっていうふうに言われたんですけども、その対象群となるもらえなかった人は最後まで行ったら、5ケースあげますよっていう一応。
そんなことになって。5ケースなんですか？
そうなんです。やっぱりなんかちょっと、こう、なんでしょう。そちらの群に入った人だけ、もらえると、なんかこう、残念だな、みたいな気持ちとか、そういうのが出るかなと思います。
でもすごいご褒美感ありますね。
途中であげちゃうとね、データに影響出ちゃうので、もう本当に最後まで行った方に、ありがとうございましたっていうプレゼントをしたんですけども、すごくやっぱり楽しそうだったなっていうのがすごく印象がありますね。
そうですか。
なんか自分で、リストを見て選ぶワクワクする感じとか、これも試してみたいね、みたいな感じ。
そういうのあるかもしれないですね。
そうですね。なんか楽しそうだなと思いながら、私としては見ているようにですね。
でも、基本はタダで、提供してもらえるっていうことですよね。それなら喜んでっていうことだと思うんですけれども、これ継続していくと、例えば自発的に自分からこうノンアルコールの方を選んで買うようになるとかっていうことにもつながるんですか？
実は参加者の方に終わった後に、ちょっと何名かにインタビューどうですかっていうふうに聞いたんですけども、ノンアルコール飲料にその後ハマりましたみたいな感じで、特にその方は、なんかこの研究に参加してたら体重が減ったらしく てですね、やっぱりそういう変化っていうのが感じたので、それで続けてるんですみたいな感じだった。あとは、まあ、アルコールと比べてノンアルコールって、いろんな機能性食品とかね、
はいはいはい、
脂肪がとか、体重がとか、まあ、いろんな、こう、効能みたいなのが書かれてる、うん。アルコールには書けないことになってるんですけど、うん、ノンアルコールはそういうのが。
そうか。アルコールには効能書けないんですね。
そうです。機能性食品から除外されてるんです
ね。
そうか。そういうのができないんですけど、まあ、そういった表示なんかを見たりして、すごくこう、今日はこれ、明日はこれ、で、いろんな種類から、まあ、選ばれて、非常に毎日充実してます、みたいなことをおっしゃってる方もいらっしゃいましたね。
うん、でも、それは楽しそうだし、自分の飲酒習慣を見直すきっかけにもなりますよね。
そうですね。マイナス、ネガティブな、例えば、検診で何かこう、データが悪かったとか、
うん、
病気で何か減らさなければいけないっていう感じの方ももちろんいらっしゃるんですけど、うん、そのお話を聞いた方はなんかこう使うことでポジティブにすごくこう毎日が楽しくなりましたっていう使い方をされてたので、うん、我々医療者でどっちかというとさっき言った病気の方で、よくするみたいな感じで使うことが多いので、すごく新鮮な感想っていうふうに思いました。
うんうん、それはまあ研究としても楽しい研究ですよ ね、
そうですね。
どうしても医学の研究って、ね、病気の人が対象になりがちですもんね。
そうですね、うん、だから、なんか成果が出たっていうことで、その人の病気を治せるとか改善するみたいなことありますけども、うん、まあ、人生がこうハッピーになるみたいな、そういう研究とはやっぱ違う形だなと思いますので、うんうん、まあ、今回の研究は我々にとってみてもこう新鮮な、うん、感覚はありました、ね。
うん、でも今回の結果でいくと、例えばアルコールの依存症の人とか、そういう人にもこのやり方ってうまくいきそうな感じなんですか？
実はですね、依存症の方はですね、うん、また違った研究が、まあ、他にありまして、うん、ノンアルコールの飲料を飲むと酒が飲みたくなるみたいなことが、まあ、他の方と比べてより強いみたいなことがおりますので、まあ、今回はまあ初めてこういった研究されましたので、そういった方に関しては参加は今回除外させていただいたので、今後ですね、そういった方だったりとか、あとは若い方だったりとか、まあ、そういった方にノンアルコール飲料っていうのはどういうふうな、まあ、反応があるんだろうか、みたいなことは、まあ、非常に大事な問題かなっていうふうに思ってますね。
吉本さんはここのところずっとアルコール系の系のっていうのはですね、依存症だとかそういう治療の方でも随分取り組まれていると思うんですけれども、
はいはいはい、
そもそもこうアルコールの関連で取り組もうと思われたきっかけみたいなことってあるんですか？
そうですね、熱心にここまでアルコールのことをやるきっかけになったのは東日本大震災のきっかけだったんですね。そこで、まあ、私はその時は岡山の方にいまして、うん、まあ、被災地である、まあ、茨城県含めてその医療者の広報支援みたいなことを言ったんですけど、
はい、
その中で東北の方はお酒を飲む方が多いので、うん、まあ、復興した10年20年結構長期にわたってアルコールの問題ってのは増えるんじゃないかなっていうことが、うんうんうん、過去のそういう災害の研究で明らかになってます。ので
それはストレスからお酒に走ってしまうと、
ね、だったりとか、うん、仕事とかそういうのがなくなって基本的に空きができるっていうのが、はい、結構こう、まあ、お酒を飲むきっかけになる、
うんうん、
あとはまあ復興のその支援金とかが入ったりして、うん、お金が比較的こう手元にある、
いろんな理由があるんですね
そういうので災害の後は増えるっていうことが言われてるんですけど、うん、まあ、そういったことで WHO が出してた、お酒の資料を翻訳したりとか、そういったことをしている中で、まあ、お酒の問題っていうのは日本、世界、いろんなところの問題であることだとか、その状況の、まあ、改善しなきゃいけないっていうことをまあ知りまして、うん、で、日本には実はアルコールのことを、まあ、専門的にやってる研究者っていうのはそんなに多くなかったので、
そうなんですか？
そうなんですよ。結構少なくて、そういうのもありまして、うん、まあ、ぜひやってみたいなって思ったのが、まあ、この震災の後ですかね。 で、それから少しずつ、まあ、自分のできることを、やってきて、今いろんな研究だったり、うん、まあ、診療だったりとか、うん、まあ、政策だったりとか、まあ、そういったことに関わっているっていうところですね。
じゃあ今回の研究結果も何かしらの政策とまではいかないのかもしれないけども、何か支援につながるといいですよね。
そうですね、まあ、そのためにやったわけではないんですけど、本当に身近な方の、うん、お酒を減らすっていうノンアルコールが本当に意味があるのかみたいな、うん、研究者のこう興味関心みたいなことで始めたんですけど、まあ、始めた後に、うん、あのさっき言った WHO のレポートがあって、そういったところにも我々の研究っていうのは、まあ、貢献できるのかなっていうのは、まあ、後付けではありますけども、そういったことにつながれば嬉しいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。では、最後になりますけれども、これからやってみたい研究テーマとか、将来の野望なんかも含めて、研究室の PR をお願いします。
はい、ありがとうございます。我々の研究室、健康ライフスタイル開発研究センターっていうセンターと、あとは総合診療っていう、まあ、医療の2つの部署に私所属していますけども、やはり、人々の健康っていうのは、すごく大事、ヘルスの方ですね、というのは大事なんですけど、一方で、まあ、健康だけが、人生の大事なことではないっていうのもあります。ですので、幸福、ハピネスとか、ウェルビーングとか、まあ、そういった部分に、関しても調べていかないといけないなと思っています。特にお酒なんかは、まあ、生活習慣の一部もあるんですけど、まあ、お酒を減らすことで人生が不幸になってしまうっていうふうになると、それはそれで本当にいいのかなっていうこともあったりしますので、どういったバランスが一番いいのかなっていうのをすごく調べていきたいなと。それはお酒に限らず、いろんなもの、食べ物だったりとか、飲み物だったりとか、運動とか、いろんな日々の人生のことをですね、なんかをいろいろな形で取り組んでいきたいなと。まあそういうのを私はまあ共同研究という形で、まあ企業さんと一緒に取り組んでいく今部署におりますので、まあそういった共同研究なんかをたくさん増やして、まあ社会貢献につなげるようなことができてるなというふうには思ってますね。で、まあ、医療の方は、まあ、総合診療っていう、まあ、いわゆる何でも屋さんのことをやっておりますけども、まあ、そういった医者が、まあ、今は全国そんなに多くはないんですけど、まあ、そういった医者の育成に取り組んでいるので、まあ、そういった、まあ、健康と幸福のバランスを取れるような、そんな医者をたくさん育てていければな、というふうに思ってますね。
はい、どうもありがとうございました。筑波大学医学医療系准教授の吉本久志さんでした。
ありがとうございました。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。飲酒の研究を続けている吉本さんですけれども、実はご自身は体質的にお酒はあんまり飲めないんだそうです。なので研究結果を分析するときには、酒飲みの行動や気持ちをちゃんと理解しているか、同僚の人なんかに確かめているということでした。それなら私にもよくわかるんですけどね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。